おはようございます。一言お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、私たちをこのところに集めてくださって、目に見ることはできませんが、今日も生きて私たちと共に歩んでくださる、私たちの毎日の生活の本当に細かいところにまで配慮をし導いてくださる神様、あなたを礼拝できることを本当にありがとうございます。どうぞ今日も私たちは主の前に静まり、そして開かれた聖書の言葉を味わい、そこから導きを受け、この1週間歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。先週の木曜日は大変、本当に良い、中野雄一郎先生ご夫妻をお迎えして持つことができて、嬉しかったです。本場の本当の本物のフラダンスも見せていただいて、ちょっと振り付けを覚えたりして、大変楽しい時が持てて感謝しました。またそのためにご労をしてくださった皆さんに心から感謝をします。一応録音の方は編集は終わってるんですが、まだちょっと CD に焼いてる時間が先週はありませんでしたので、多分来週ぐらいには貸し出しようにもあそこに並べられると思いますので、ぜひ、出席できなかった方はお聞きになってください。とにかく楽しいお話でした。お食事の時に先生のネタ元は綾小路きみまるでしょうって聞いたら、やっぱりそうだった、よく聞いて研究をしてますと言われていました。そんな本当に聖書の言葉をとっても分かりやすく楽しく、実際的にお話をしてくださったのことを感謝しています。で、今日は、人の働きの2章の42節を、私たちは今中心にこの教会生活入門ということで、教会生活っていうのはどんなものなんだろうかということをこうずっと学んでいます。で、この人の働きの2章の42節のところには、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたというこの4つのポイントがこう挙げられています。一つは、人たちの教えを固く守りというのは、聖書の言葉をしっかりと読んで、この聖書の言葉に従って生きる。そして、この交わりというのは、クリスチャンはこの世界にポツンと立った一人で置かれたんではなくて、その地域地域にある、教会に私たちはそこのメンバーになり、そしてそこでお互いにさらっていく、そのようにして神様は私たちは作られたんだということになりました。で、前回ちょっと前イースターで開けますけども、先にこう祈りをしていたということで、神様にお祈りするということはどういうことかというのを一緒に学びました。で、今日は、今日と来週で最後のポイントのパンを裂きっていうところを読んでみたいと思っています。で、このパンを裂きっていう言葉は、生産式、月の一番初めに行われるイエス様の十字架と復活を記念した、生産式を、含めた、広い意味での礼拝ということを指して使われています。で、今日は特に先に、ちょうど来週は生産式なので、来週生産式をやりながら生産式についてのおメッセージをしようと思います。で、今日はその先に、どちらかというとその礼拝の心、私たちがこう教会に集まってきて神様を礼拝するときにどんな心が必要なのかということを、このルカの福音書の10章の記事から一緒に読みたいと思います。時々ここでメッセージをするときに、この教会でメッセージをするときに、ある人物の名前が出てくるので、その時はできるだけ目を合わせないようにして、今目が合いましたが話をしましょうって、分かる方には分かったかもしれませんが、で、今日、このイエス様がベタニア村というですね、エルサレムから約3キロぐらいのところにあるこのベタニア村という、汚れをベタってつけてこうニヤッと笑うような、いたずらみたいな名前ですけども、そのベタニア村にいる、一軒のこう家を訪ねたということがここに出てきます。マルタとマリアというその2人の姉妹がいました。で、実はヨハネの福音書というのを読んでいくと、彼女たちにはもう一人この兄弟がいて、ラザロという兄弟がいた。で、このラザロという兄弟は病気で、死んでしまったんですが、イエス様は彼を蘇らせたという記事がヨハネの福音書の11章12章に出てきます。じゃあ3人兄弟だったかというと、これわからないんですよね。聖書っていうのは余計な分全部省いちゃうという、そういう書き方をするので、少なくともマルタとマリアとラザロという 兄弟3人以上はいたと、まあ、いうふうに考えた方がいいかもしれません。でここではそのラザ、マルタとマリアのことが出てきます。38節を見る10章のルカの10章の38節を見ると、さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。でこのヨハネの福音書という方を読むとですね、このイエス様と、まあ、弟子たち、ね、この時イエス様一人じゃなくて、まあ、一緒にこう弟子たちと行動しているんですが、まあ、こうイエス様と弟子たちと特にこうマルタ、マリアの家族というのは、まあ、非常にこう親密な関係があったようですね、まあまあ、そういう意味で言うと家族付き合いみたいな形で、まあ、特にとても親しい関係にこうあったようです、まあ、ですからおそらくこのベタニア村を通るときには、まあ、必ずイエス様はこのマルタの家にこう立ち寄ったんでしょう。でおそらくこのベタニア村を通るときに家を素通りするとこう怒られると、ね、なんで寄らなかったんだと後でこう怒られた、まあ、そんな関係だったようですね。でですからこのマルタがこのイエス様を喜んでお迎えした。でこの後ですね、このマルタとマリアというここに出てくる2人のこの兄弟姉妹がこのイエス様をどんなふうに歓待したかということを非常に対照的にコントラストを豊かにこうここでこの聖書は描いています。マリアの姿、マルタの姿、まあ、そこから私たちはこう礼拝の心っていうのはこう浮き彫りにされてくるんだと思うんですね。でまずはじめにこうマリアの姿を見てみましょう。39節、彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたというふうに書いてあります。でこの主の足元に座って、そしてマルタはマリアはイエス様のが来られたらイエス様の足元に座って、そしてこのイエス様が語る神様の教えを一生懸命聞いてた、まあ、単なるこれは世間話じゃなくて御言葉って書いてありますので、聖書の教えを一生懸命聞いてたと書いてあるね。でここに出てくる主の足元に座ってっていう言葉は、このルカの福音書を書いたルカという人は新約聖書を調べてもたった一回しか出てこない言葉ですね。非常に面白いんですが、たった一度しか使ってない。まあ座るって言葉は他にもたくさんその新約聖書が書かれた元々のギリシャ語ってやつにはあるわけですが、たった一回しか使ってない。でどういうことかというと、やっぱりそれに特別な意味を持たせてるっていうことですよね。で彼女はイエス様が来られたんで喜んで足元に、まあ、ちゃんと訳すと主の足元に座り続けてっていう ING 座り続けて御言葉に聞き入っていたっていうふうに書いてあります。まあ、この聞き入っていたももちろん聞き入り続けて、まあ、聞き入り続ける変な日本語、聞き入り続けていた、ね、で御言葉に聞き入っていたっていう聞き入っていたっていうこともそのイエス様が教えてくださる教えをもうそれこそ一言でも逃すまいというような気持ちでもう一生懸命聞いてたっていうことを意味しているね。江戸時代の武道とか書道、まあ、その他の習い事もそうですが、その師匠から弟子に伝えるには本を通してではなくてこの言葉とか所作を通して伝えられていったとあります。もちろん例えば今でも華道もそうですし、お茶なんかそうですね。もう特にお茶なんていうのは師匠 このやってることを見てそれを真似して覚えていくわけですよね。まあ、今でもそうです。まあ、剣道でもそうですし柔道でもそうですし、私も高校の中高剣道やってましたけど、やっぱり先生が型を見せてもらってその型をこう真似してこの市内のそれこそ振り方から練習していくわけですね。である部分こう手取り足取り竹刀の持ち方が始めたとそれこそ竹刀の持ち方からこの立ち方から全部直されるんですね。こういうふうにやれと、でこういうふうに竹刀をこういうふうに持てとか、こういうふうに構えろとですね、振り下ろす時にもこう後ろから先生が手を持ってこうやってやれとかってこうやるわけですよ。それでお前やってみろと言われて、でこう要するにまっすぐにこう竹刀を下ろせるようにこう練習させられる、体の線とこうまっすぐ下ろす、ね、でそれもやっぱりできるまでやっぱり何度も何度も覚える。で同じようにその習い事っていうのはまさしくこの師匠から弟子にこう伝えるためにはそういうふうにしてこう教えられるわけです。で当時 聖書は持ってなかったんです、みんな。よほどお金持ち以外は聖書を持っていませんでした。大変高価なものだったので、一般の、今で言ったら一般の教会員、クリスチャンは聖書を持つことができませんでした。ですから、この街道というところで、この聖書を読まれて、そしてこの例えばイエス様みたいにイエス様が来たら、イエス様が語られることを、ある意味で一生懸命聞いて、覚えるしか方法がなかったんですね。覚えるしかなかったんですね。グーテンベルグ以来、この聖書が印刷されるようになって、私たちは当たり前のように聖書を持っています。で、良いのはいつでも読めるという、いい部分があります。でも欠点もあります。なかなか私たちは聖書を覚えなくなっちゃったという、聖書に書いてあるから、いやーと言って、覚えないという、そういう残念な欠点もありますね。でも聖書は我々一人一人持ってる方が、持ってないよりははるかにいいわけですよ。でも、とにかくマリアの時代はそういう時代だったんで、彼女はイエス様が語られることを、ある部分で言うと一言も聞き逃すまいと思って、一生懸命イエス様の言われることに聞き入っていた。使徒の働きの4章の42節にあった、人たちの教えを固く守りって書いてある、その固く守りっていう言葉の一つの意味は一生懸命聞くっていう、一生懸命聞く。で、彼女はまさしくそれを実践していた。イエス様の足元に座って、そして一生懸命聞いていた。ひょっとして気がついて立ち上がろうと思ったら足がしびれたかもしれませんね。本当に一生懸命聞いていた。で、その姿を聖書はまず書いています。で、もう一人対照的なこのマルタというこのマリアのお姉さんの姿を今度40節からこの記録します。40節、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいというのが出るよね。マルタはイエス様が来られた時にイエス様を歓待して、マリアは歓待して、そしてイエス様の足元に座ってイエス様が語られる聖書の教えをじっと聞いてました。このマルタはお姉ちゃん、そうはいかないんですよ、もしかしたらこの聖書を読んでる限りこのマリア、マルタのお父さんやお母さんは出てこないので、もしかしたらもう早くお父さんやお母さんが亡くなっていて、このマリアが、ある意味で一家の主婦として立ち働いていたのかもしれませんね。そんななんかちょっと姿が聖書から見えてきます。私の想像ですけど。だから余計マルタはですね、このイエス様一行が来たら、もうイエス様一行をもう大歓待しなきゃいけない、どうしたらいいだろうかと、このもてなすために一生懸命だった。で、気が落ち着かなかったって書いてあるんです。で、面白いんですけど、この気が落ち着かずっていう聖書の言葉も新約聖書でたった一回しかここに語られてないんですね。だからルカの福音書でルカがこの聖書を書くときに、明らかに彼は二つの足元に座ってたって言葉と、マルタが気が落ち着かなかったって、この二つを対照的にわらと書いてるんですね。で、読んだ人にこれを注目させるように書いてるんです。気が落ち着かなかった、このもともと持っている気が落ち着かなかったっていう言葉を、林流に意訳すると、こんな風に訳したらいいと思うんですね。このイエス様一行をもてなしをすることで心がパンパンに支配されて、もうそのことに駆り立てられてくたびれちゃった。なんとかイエス様一行を歓待しなきゃいけないっていうことで、もう心がいっぱいになって、もう一生懸命その準備をしてて、もう疲れ果てちゃったということですね。ゴールデンウィークが始まりました。昨日もテレビを見てると11連休ですとかですね、十何連休ですとかっていう人がいて、羨ましいなと思って見てましたけど、連休になるとね、会社勤めをしているご主人はゆっくり遊べます。でも主婦は連休だからといってご飯を作らないわけにはいかない、洗濯をしないわけにはいかない、掃除ぐらいはちょっと手を抜けるかもしれませんけど、少なくともこのご飯作りとかですね、 それから、まあ、洗濯はこうなかなかしないわけにもいかない。そして結構映ってると羽田空港とかこの新幹線でこの連休で実家に帰りますってなってますよね。で私も高知に6年愛知県に4年住んでましたので、この帰られる方の身っていうのを話も聞いてるわけですよ。で実家に帰ってくると、ね、例えば長男のお嫁さんは休めない、いる間逆に世話しなきゃいけない、まあ、そんな話もこうよく聞きました。まさしくこのもてなさなきゃいけない、ね、そのことでもう疲れ果てちゃう、まあ、そんな姿はこうマリアの反対のマルタの中にこう見えるかもしれません。先週の月曜日に家内の、まあ、親のところにちょっと用事があって行くときにですね、まあ、帰りに立川に寄ったんですね。で立川の駅ビルルミネという駅ビルがある。でエスカレーターに乗ってました。エスカレーターに乗ってたらいろんなこうポスターが貼ってあったんですが、こうなんて言いますかね、この、青空のもとにこう草原みたいなところがあって、そこにこう一つのことが書いてあった。で面白いなと思ってこういうのすぐに私はネタになるので書いてきたんです。こういうふうにありました。女の体にはただの休みより玉のずる休みっていうのが載ってましたね。女の体にはただの休みより玉のずる休み、どんなふうに感じられるかな。私は、マルタのところを読んでてそんなことはきっとそうなんだろうなと思いながらこう読んだんです。でマルタはそんなふうにしてイエス様一行をなんとかもてなさなきゃいけないと一生懸命あれもこれも考えて、もう心がパンパンになってしまって、もうなんかもうそのことに駆り立てられてこう動き回っていた。以前人生を導く5つの目的をやった時にですね、そういう表現がありましたね。我々はこう何かにいつも駆り立てられて生きている、我々は何に駆り立てられて生きているだろうかっていうのをこうやりました。まさしくマルタはイエス様たちをこうもてなすってことにも一生懸命で、それにこう駆り立てられて煽られてある意味で生きていた。で彼女はついにですね、このイエス様のところに来て10章の40節でこう言うんですよ。身元に来ていった。主よ、妹が私にだけおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。この場面を思い浮かべてください。私たちがどこかの家にお客さんで行ってですね、お茶もらって、ね、妹のマリアさんがこといろいろいろんな話をしてます。そこにいきなりバサッとすくむ襖を開けられて、お姉さんのマルタがつかつかつかっと入ってきました。妹の隣に座って、私たちをにらみつけます。そして言います。ねえあなた、この妹だけがあなたのもとにいて、私だけがあなたを一生懸命おもてなししてるのは何と思わないんですか。この妹に私を手伝うように言ってくださいって言われたら、皆さんどうしますか。いやそれ言われてもちょっと俺困るよな、俺お客さんなんだけどと思いますよね。まあそういう経験は多分したことがない。まあでそれぐらい、まあマルタやイエス様たちはまあ親しかったっていうことなわけですけども、それでもこう親しい家でもこれを言われたら、それ俺に言われてもちょっと困っちゃうんだけどなって、こうどう反応していいのかとなると思いますよね。である英語の訳はフィリップス訳っていうのがあるんですけど、 J.B. フィリップスって人がこう意訳した翻訳した訳があるんですが、新訳の学者が彼はここでこのバーストって言葉を使うんですね。バーストってことね、こうボカンと爆発するってことですね。タイヤがこうパンクした時にバーンと爆発するのがバーストってことね。それから車が整備が不良でですね、後ろからアクセル踏んで飛び出した時に後ろがバーンっていうのもあれファイアーバーストですね。でまさしくですね、ぶち切れだ。今流に行ったらぶち切れだ。マルタはプッツンして切れて、そしてイエス様のところに来て言うんです。で元々の言葉を見るとこれものすごいもう激して言ってる言葉だ、そういう表現で書いてあります。何とも大思いにならないのでしょうか。新約聖書はとっても優しく書いてます。何とも大思いにならないのでしょうかって書いてあるんですけども、これ原文流に訳したら、あなたは私のことを何とも思ってないんですねっていう表現です。ものすごい強い あの英語でネバーってことなんですよね。もう絶対ない。それと同じ。もうあなたは絶対私のこと何とも思ってない。私のことを全く考えてないと言い切ってる言葉。で、もともと使われている言葉は心に留めるっていう言葉があって、その言葉の、まあ、ものすごい強い否定の言葉で書かれてるんですね。で、もともとこの言葉、心に留めるっていう言葉がどんなふうに使ってあるかというと、例えば、第一ペテロの5章の10節っていうところでは、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからっていう言葉があるんです。で、神があなた方のことを心配してくださるっていう言葉が、心に留めるって言葉を使ったんですね。で、逆に使われているのは、例えばヨハネの福音書の10章ってところを読むと、イエス様はご自分のことを私は良い羊飼いだっていう例え話をするんですよ。で、羊飼いと雇い人の違いっていうのをこうイエス様はそこの例えているんですね。で、羊飼いは羊のために命を捨てるんだって言うんです。ところが雇い人はこの強盗が来たり何かあると、その羊のことを心にかけないで逃げちゃうって感じなんですね。で、その実はここである雇い人は羊のことを心にかけていないっていう言葉が、この心に留めるっていう言葉が使われた。だから心にかけない、逃げちゃう。それからもう一つは使徒の働きの18章ってところを読むと、まあ、あるところで教会に迫害が起こりました。で、そのユダヤの人たちがこのクリスチャンたちを訴えて、まあ、そのユダヤ人、そのクリスチャンの今でいうと教会の責任者がこの騒がせたってことで、その、まあ、今で言ったら市長みたいな人間にこう言われて、鞭打ちに遭うんです。みんなの前で鞭で打って恥ずかしみを受けるんです。で、その時にその市の責任者は、その人が鞭で打たれていることを少しも気にしなかったって書いてあるんですね。で、これも心に留めるっていう言葉の否定で書いてあるんです。つまりマリアが言いたいことは、イエス様、私はあなた方一行を一生懸命おもたなししようと思って、こんなに一生懸命やってるのに、あなたは私の気持ちをちっとも分かってくれないんですね。私のことなんかどうでもいいんですね、と言ってるんです。もう相当強いですね。だからこの文句っていうのは、彼女はマリアに文句を言ってるんじゃなくて、イエス様に不満をぶつけてるんです。英語に NLT っていう訳があります。ニューリビングトランスレーションっていう訳があります。その訳を見てみたら、アンフェアっていう言葉を使ってました。もう今日本語で使えてますね。アンフェア、フェアじゃないっていう訳です。ここでこの NLT はマルタにフェアじゃないって言いました、ね、イエス様、あなたはフェアじゃない、妹ばっかりいい目見て私をこんな風にさせてアンフェアだと訴えてるのを、あの昨日見てびっくりしました。あ、そうじゃこうしてるんだ。弟子っていうのはどういう存在でしょうか。弟子っていう存在は師匠に教えてもらう存在です。弟子っていう存在は師匠のようになりたいと思って入門して弟子入りするんです。そして弟子っていう存在はこの師匠の後について、この師匠の言うことを聞く立場です。でもここでは逆転しちゃいました。マルタはイエス様にいつの間にか命令しちゃった、命令するようになっちゃった。しかも私の手伝いを妹にするようにおっしゃってくださいっていうのも、これもものすごい強い命令の言葉。新改訳聖書はあのお手伝いするようにおっしゃってくださいって優しく訳してますけども、本当は私の手伝いをするように言えって書いてある。なんで言わないんだっていう表現、なんで言わないんだ。私たちも気をつけないと、クリスチャンというのはあのイエス・キリストの弟子です。神様の弟子です。でも気をつけないと、私たちはいつの間にかこの私たちが師匠になってしまって、このイエス様や神様に命令する立場になってしまう。そして命令口調のようにこう物を言ってしまうんじゃないか、まあ、これは我々がこうやっぱり気をつけなければいけないことなんだろうなと思います。さあ、じゃあイエス様はこの二人にどんなふうにしたんでしょうか。イエス様はどんなふうに扱ったんでしょうか。イエス様ってアンフェアな方なんでしょうか。いや、イエス様はフェアな方、ね、イエス様はマルタにこう言います。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、 あなたはいろんなことを心配して気を使ってますって書いてあります。これもともと読むと、とっても優しい言葉、気を使っていますっていう言葉はとっても優しい言葉が使ったんですね。マルタマルタ、本当にご苦労だね、あなたがね、私たちをもてなすために本当に一生懸命やってることをね、私ちゃんと分かってるよ、本当にありがとうっていう表現なんですね。ちゃんと気にかけてないどころか、私はもう本当によく分かってるんだよ、気にかけてるよと言います。でもねって言うんですよでもね、40節、しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです、マリアはその良い方を選んだのです、彼女からそれを取り上げてはいけませんと言うんです。マルタ、あなたが私たちのために本当によくやってくれてる、よく気を使ってくれてる、あなたの気持ちは本当によくわかってる、でもねマルタ、あなたにとって本当に必要なことはたった一つだけなんだ。そしてマリアはその良い方を選んで今それをしてるんだから、マリアからそれを取っちゃダメだ。実はこの取り上げてはいけませんということもかなり強い言葉、ね、取り上げるなと言った、ね、取っちゃダメだって言った。でつまりどういうことかというと、マルタ、あなたもそうしなさいって言うんだね、あなたもまずそうしなさいとこう言うんです。つまり大切なことはたった一つだよ、それはマリアのように私の足元に座って私の御言葉に聞き入ることが大事なんだよ。マリアはそのことを選んだんだから、だからマルタもいいから、あなたの気持ちはわかるから、もてなしの準備の手を止めてまず私の足元に座って私の言葉を聞きなさいとイエス様は言われたということですね。ある時、スタジオパークというのを見ていましたら、この人の話は聞いてみたいと思う日はですね、その日その時間に大体合わせて昼飯を食うようにしてですね、あるいは録画してて後でこう見たりするんです。もう何年か前に俳優の高山茂という人が、現代主に最近こう時代劇の方ですけども、高山茂という人が出ました。で役者としてのこう役者としてもう50年近いというキャリアの話をこうしてました。そんな中でこのアナウンサーがこう聞いたんですね、高山さんにとって役者の仕事っていうのはどんなものですか、役者の仕事って大事なことってどんなことですかって聞いたんです。そしたら彼は何て答えたんですか、こういうの書いてあって多分 2,3 年前の話なんです、書いてあってこう言ったんですね、役者の仕事の 70% は集中することだって言った。役者の仕事の 70% は集中することだ。でそのようにして集中するともういろんなことから自由になれて、その役を演ずることができると言ったんです。役者の仕事はの 70% は集中することなんだ。集中できたら他のことはできる。これ私たちにもクリスチャンにも当てはまることじゃないでしょうか。私たちもマルタのように今礼拝を守っていても、今この時も私の話を聞きながらも頭のどこかで礼拝が終わったらこうしなきゃ、ああしなきゃと、この1週間これがやってないとかね、ああ主婦の人だったら家帰ったら洗濯しなきゃとかね、食事作るのは今晩のおかずは何にしようかしらとか始まって、我々もこういろんなこと考えてるわけですよ、ね、でもそうじゃなくてイエス様はまず、そのこともよくわかる、でもまず私の言葉を聞くことにまず集中してごらん、そしたら他のことは解決する。マタイの福音書6章33節でイエス様は言いましたね、まず神だから、まず神の国とその義を、その義とまず第一に求めなさい、そうすればこれに加えて、それに加えてこれらのものは全て与えられますって言われました。これらのものってのはマタイの福音書の6章を読むと分かるんですが、何を着るかとか何を食べるかとか、私たち日常茶飯事、毎日四六時中考えていることですよ、私たちには必要。でもまずイエス様はまず神の国とその義と第一に求めなさい、そこに集中しなさい、そうすればそれに加えて私たちが心配しているようなことは全部私が責任を持ってあなたに面倒見ますよって言うんですね。 クリスチャンの仕事はまず神様を礼拝することに集中すること、それから1週間を始める、そのことから1日を始めるときに、実は私たちはさまざまな悩みやさまざまないろんな問題や、そのことから自由に、まあ小山茂さんがまさしく言った通りですね、私たちは自由になれるんじゃないか。だからマルタ、マリアのようにいいからいいからやってごらん、ね、まず手を休めて、嘘だと思ったら私の御言葉をここで一緒に聞いてごらん、それからあなたの考えてるもてなしやってごらん、そしたらね、本当に自由に豊かにできるよと言われたんですね。聖書は私たちがイエス様を信じて救われたのは、まあ教会はイエスキリストの救いを教えてます。イエスキリストを信じて救われるのは何のためか、それは第一番の理由は神様との交わりを持つためなんだと言っています。人はパンにおいて生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉において生きるなりというのイエス様の有名な言葉がありますよね。これは単に私たちは体のことも大事だけど、心の問題、神様との交わりの問題が大切なんだよって言ってるんじゃないんですよ。イエス様が言ってるのは、体のことよりももっと大事なことは神様との交わり、私たちを作ってくださった神様っていうお方を知らなかったら、ある意味であとは全部ダメだって言ってるんですね。それぐらい実は強いこと。で、私たちが神様との交わりを持つときに、私たちの人生は実は本当に豊かになるんです。私も高校3年でクリスチャンになりました。でもクリスチャンになる前にそんなことはありませんでした。1週間のどこかで自分の問題とかいろんなことにこうギュッと集中をして、そこで何か力をもらったり解決をもらって、こう1週間始めていくような、そういうのってなかったんですよね。別に日曜日も月曜日、まあ一応日曜日は休みっていうだけで、そういう区切りってなかったと思うんです。でもイエス・キリストを信じてクリスチャンになるときに、もう私たちはもう礼拝を守りましょう。まず日曜日の朝の一番大事な部分を教会に来て、神様を礼拝します。聖書の言葉を書に読みます。その時に私たちはそこで力を得ることができる。そのことに集中することによって、一週間歩んでいくエネルギー、そして力、知らないうちに励ましやいろんなものをもらうことができる。それがこのクリスチャンの生き方だ。聖書が言っている神を信じる者の生き方だというふうに教えているんです。A.T. ロバートソンという聖書学者がいます。その人がこのルカの福音書の解説の中でこんなことを書いています。私この彼が言ったこの言葉は大好きなんですけども、このイエス様はご自分をもてなすためにそのマルタにたくさんのご馳走の皿をテーブルに乗せることを求められなかったって彼は言うんですね。で、ご自分との交わりという一皿をテーブルに乗せてご自分をもてなしてほしいと求められたんだ。A.T. ロバートソンはそういうふうにここを解説するんですね。彼が感じたことはイエス様はたくさんのご馳走のテーブルをテーブルにたくさんのご馳走を乗せて自分を歓待してくれるよりも自分の足元にいて自分の言葉をよく聞いて一緒に話をすることを、そういう交わりっていう一皿を求められたんだ。で、ルカの福音書の10章はですね、聖書はいつもというかかなりそうなんですが、イエス様のアドバイスを受けたマルタがどうしたかって書いてないんですね。イエス様の話は特にそうなんですけど、結論言わないんですね。で、結論は読んだ人を考えなさいっていうやり方です、ね、ここでもそうです。マルタはこうしましたって書いてあるんです。だからこれはこの話を聞いた人がどうするかっていうのは、マルタがどうしたかっていうのはあなたがどうするかですよっていう書き方です。さあ私たちはどうしましょうか。これから始まる1週間もですね、イライラしながらいろんなことに追われながら、まあ、現実追われますけど、それで過ごすでしょうか。それではなくて、きっと私はマルタはその時に、ああそうか、イエス様その通りですね、分かりました、じゃあちょっとやめてイエス様の足元にいてお話聞きますとしたと思います。で、そのことによってマルタは自分がこう縛り付けられていた、追い立てられていたものから解放されて過ごすことができたんだと思います。この1週間私たちも毎日この主の足元に座る、 そして主の御言葉を聞くということをこう心がけてみましょう。なかなか忙しい一週間で、なかなかその時間が持てないかもしれません。でもどこかで一節聖書を読むだけでも、一節聖書を読んで祈るだけかもしれません。でも本当にそうやって神様に集中する時間を持って歩んでいきましょう。そのことによって聖書がイエス様が言っているように、まず神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、神様が責任を持ってそれを与えてくださいますということを、こう私たちはこの1週間経験できたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。天の父なる神様、今私たちが置かれている状況は本当に様々な心配や不安や本当にいろんなことに追い立てられ、駆り立てられて青息と息で毎日を生きているような現実の社会です。マルタと同じように心がパンパンになってしまうような、またそれが本当にプツンと切れてしまうような、そのようなことがある現実が私たちの中にあります。そんな中で神様はマルタのその思い煩いや思いをイエス様がちゃんと受け止めてくださって、それと同時に、でもね、そのことの解決はまず手を休めて私の足元に座って、そしてマリアと同じように私の言葉に聞き入ることだ、私の言葉に集中することだと言われていることを覚えます。まず神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全てあなた方に与えられますとイエス様がお約束された通り、私たちもその言葉を信じてこの1週間歩みたいと思います。毎日聖書の言葉に集中し、神様に祈る時間を私たちが短い時間であっても確保していくことができますように。また神様を見上げることによって、神様の力に満たされて思い煩いや不安から本当に自由にされて、私たちがぶつかっていくさまざまな一つ一つの問題を本当にこなしていくことができるように、解決していくことができるように、神様その自由を私たちに与えてくださるようにお願いいたします。感謝して皆により祈ります。アーメン。